7月6日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。今日のお題は何でしょうか？
今日はサンフランシスコのセットラブスという会社を紹介したいと思います。
はい、
はい、この会社2017年に創業で、今年の5月に14ミリオン約15億円弱を調達したというベンチャーです。で、何をやってるかっていうと、暗号通貨による暗号通貨の資産運用をしているという会社です。もしくは資産運用をするためのプロトコルと、を開発している会社ですというのがもっと正しいですね。
なるほど。
はい。で、暗号通貨界では最近上場したコインベースというアメリカの取引所が有名なんですけれども、はいはい、そのコインベースベンチャーズという CVC も投資しているというところです。
なるほどね。
で、何かっていうとですね、例えば ETF とかあるじゃないですか、投資をするときに、はい、ETF もあれば S&P500 とかいろいろ流通している株式等をひとまとめにしてたくさんのものを、でそのバスケットで投資するっていうのってありますよね。うん
うんうん、そうですね、はい。
で、そのバスケット作りとその運用を自動化するというプロトコルを作っています。
で、それをクリプトに特化して、クリプトのその総合。
ですね、何がクリプトかっていうと、暗号資産で、その中でも特に、イーサリアム上で動くものっていうのが ERC20 トークンっていう言われ方をするんですね。はい、ERC20 っていうのがその基準、スタンダードの名前なんですけれども、イーサリアムのネットワーク上で動くトークンっていうのは ERC20 っていうんですが、はい、ERC20 トークン以外だと自動化できないっていうのがありまして、すでに ERC20 で流通しているものだけが対象なんですね。
なるほど。
で、ただですね、例えば世の中にはすでにあるアップルの株式と連動するトークンとか、そんなものを作ってる人たちもいるので、そういうふうにその、うん、トークン化を誰かがしさえすれば、このセットラブスのトークンセッツでも運用できるようになるというものです。で、ですね、2017年に創業で、サイトの名前がトークンセッツ。はい、複数形ですね。トークン、セッツって、はい、一言なんですけれども。
S がついてますね。はい。
で、会社の名前がセットラブスというですね、混乱するのでやめてほしいっていう感じなんですけれども。
そうなんです。私が混乱してます、
ね。私もすごい混乱してて、自分がどっちを言ってるかわからなくなってしまうんですが、とにかくサイト名がトークンセッツ。で、このサイトは2019年の4月にローンチしてます。で、ですね、何をするかっていうと、例えば私とかリエさんがこのサイトに行ってもしもしと言って、ですね、口座を作って、口座というかまあアカウントを作ってですね、そこで自動的にこの商品とこの商品とこの商品を、1対1対8でじゃあ運用する何かのアセットを作ってくださいっていうと、ほい来たと言ってトークンを作ってくれるというものなんですね。ただ、何でもかんでも、作れるというわけではなくて、裏側に、リクイディティというかですね、すでに売買されているもの、市場がないとダメなんですよ。じゃないと、トークンを作っても、なんか誰も買えないじゃないですか。なんか、
そうですね。
なので、すでに流通している商品というか、まあ、トークンが裏側にあって、で、それをここと取りまとめてきて、運用できるようにするっていうプロトコルなんですね。で、彼ら自身が作っているものもあるんですけれども、例えば今言ったみたいに、誰かがそこのサイトに行って、自分で自分の望ましいアセットを固めてきて、一つのトークンにして、それを運用すると。もしくはそこで運用したい人がそのトークンを買うと。言って、いろんなことができるようになります。で、ですね、単にその、例えば、ビットコインとイーサリアム1対1で運用するとか、まあそんなんでもいいんですけれども、そういうふうにすでにあるものをバスケットに入れるだけじゃなくてですね、なんとかがいくら、以上、いくら以下の範囲の中でだけ投資をするみたいな、そういうこう、レンジを決めたりとか、そういうデリバティブ商品系も設計することができるので、まあ、証券会社で売ってるようなもの全般を作ることができますというものなんですね。で、さらに、さっき言ったように ERC20 っていうイーサリアム上で動く暗号通貨だったら何でも扱うことができるんですよね。で、その一方で最近、NFT とか アートをトークン化して売り出すみたいなあるじゃないですか。はい、あれも ERC20 だからここに取り込めるんですよ。で、アートだけじゃなくて、ゲーム内のアイテムを ERC20 で出すっていうのも最近結構できてきてるんですね。で、そうすると、バーチャルワールド内の、例えば、なんだろう、すごい強い人の剣とアーマーと、靴と剣をセットにして、やり取りすると、商品化して、トークンとして売買するということもできるようになるというものです。
あら、それはすごい。
うん。で、ですね、今行くと、一番やり取りされている、取引されている、その彼らの商品というか、その ETF みたいなものがですね、うん、ディファイパルスインデックスっていうのが一番たくさんのお金を流通していて、ディファイパルスインデックス、はい、今のところ、日本円にすると150億円分ぐらいがこのインデックスに投資されている状態になります。で、これ何かっていうと、ディファイパルスっていうサイトがあるんですね。これの、セットラブズがやっているトークンセッツとは別に、ディファイパルスっていう別のサイトがあるんです。これ何かっていうと、はい、最近その暗号通貨界でディファイ、ディファイっていう言葉がよく、聞かれるんですが、これはディセントラライズドファイナンスの略で、分散型の、金融取引もしくはファイナンスなんですけれども、なんか世の中では大量にお金がそこに行き来しているんですね。で、ディファイっていうのは大体お金を貸すか借りるかっていうのがまあベースにあります。で、例えばイーサリアムを貸す、まあ貸すというかネットワークにポコって置くんですね。でそうすると年利 5% でイーサリアムの利子がつきますみたいなのができると。で、それをまたどっかで別の人がまた借りるとか、そういうやり取りがずっと行われているのがディファイのネットワークなんですけれども、このディファイパルスっていうのは、じゃあどのプロトコルに一番そうやってお金が置かれているか、だいたいイーサリアムなんですけれども、どこのプロトコルが一番こうみんなのお金を集めているかっていうのをランキングにしているサイトなんですね。そうすると、要はみんなが一番使っているディファイプロトコルって何っていうのがこのディファイパルスっていうところに行くとわかると。で、このトークンセッツにあるですね、ディファイパルスインデックスっていうインデックスは、そのディファイパルスのサイト上のマーケットシェアがあるわけですね。例えばユニスワップが 30%、メーカーが 28% とか、ダーって書いてあるんですけれども、その、割合に割り振って、それぞれのプロトコルに投資をしましょうっていうものなんですね。で、だから何かっていうと、例えばそのビットコインとイーサリアム以外の暗号通貨に投資しよう、投資したいんですけど何がいいんですかみたいなことを時々聞かれるんですけれども、まあ、はっきり言って今言った2つ以外って、すごくハイリスクだと思います。
そうですね。
で、まあ、その中でも2つこう有名なお山みたいのが、塊があって、1つがその今言ったディファイなんですね。で、もう1個はさっき言った NFT っていうアート系のものなんですけれども、じゃあディファイってこれからその分散型取引ってこうメインストリームになってくるよねと。なんかそこに投資するといいよっていうことは言えるんですよ。でもそのディファイの中で一体全体何に投資をしていいのかって難しいんですよね。で、ここがいいって思っても、なんか何かのきっかけでそこがこう衰退していくってことも、まあ、テックの世界だとよくあるじゃないですか。
そうですね。
で、それちゃんと見てないと気がついたらすごいたくさん投資していたディファイトークンはもう存在しませんでしたみたいなことって絶対ないとは言えない。そうすると、このディファイプラス、パルスインデックスを買っておくと、常にその、今流行りのディファイ製品に、その今流行りの量で割り掛けした投資をしてくれるっていうのがディファイパルスインデックストークンなんですよね。
要は、この、アメリカでいう 401k のマネジメントをしてくれるような感じですか？
そう、まさにその通りなんですよ。で、
なるほど。
まあ、ただ、その、投資できる商品とかまだ割とできたばっかのトークンでもあるので、そんなにたくさんあるわけではなくて、一番このメジャーなのが今言ったディファイパルスなんですけれども、毎月1回中身の割合を変えていくっていうのを自動的にやってくれるんですね。なので、投資したトークンの人気が落ちぶれてくると、だんだんその割合が減っていくっていうのも自動的にやってくれるという。
ありがたいですね。
そう。だから、ディファイはこれから来る。自信があると。でもその中で誰が勝つかはよくわからない。じゃあこのディファイパルスに投資しておこうっていうようなことができる ですね。
で、そのリコメンデーションの仕方っていうのは、裏でやっぱりアルゴリズムでやってらっしゃる、
ね、そうですね。このディファイパルスの場合は、ディファイパルスのサイト依存でやってるんですね。ディファイパルスに出てきてる数値で投資をするっていうアルゴリズムになっているんですけれども、今の質問はいい質問で、じゃあどうやって誰がそもそもの商品を作るんだっていうので、まあ、自分でもうこういうものが作りたいっていう人がそこに行ってどうだって作るってこともできるんですけれども、それ以外に、この彼らが出しているインデックストークンっていうのがちょっと別にありまして、
はい、
で、
はい、
これはですね、そのインデックストークンっていうのを買うじゃないですか。で、買った人が株主投票みたいにみんなで相談してどういう商品を作るか決めるっていう塊が一個、この会社のこうビジネスの中にあって、で、それはそのインデックストークン、をホルダーの人たちが、じゃあこういう商品を作りましょうっていうふうに運用するというの
は。要はなんか組合というか、そうそうそう、コープみたいな、
ね。投資組合でみんなで決めてこれに投資をしようなんていうふうにやるっていう感じですね。うん、
なるほど、
ということでですね、なんかこう、まあ、テクニカルな商品なんでは、なんですけれども、この、うん、去年からディファイ系ってものすごいたくさんお金が集まってる、お金が集まるっていうのは、その、ベンチャーキャピタル投資とかではなくて、なんて言うんでしょう、投機的に、
流動がある
そうそう、投機的になんかこうお金を運用したいという人たちのお金が何千億円も集まっていると。1年で、そうですね、確か一時期6000億円とか言ってたと思うんですけど、ちょっと下がってるかもしれませんけども、去年の1月とかだと確かまだ100億円とかしか入ってなかった。まあ、数百億円だったんですね。で、それが今年の1年、うん、過去の1年半ぐらいの間に、なんと4000億円みたいな感じに増えているんですよ。
へ
ー。で、それ、その、いろんな人が自分でプログラムが書ける人だと、今このセットトークンがやってるようなことって、自動的にで運用できるように自分でプログラムを書くことは、まあ、誰でもできるんですけれども、それはそれで大変なわけですよ。製品開発みたいになってしまう。で、この、
そうですね。うん、
このセットラブスが作ってるトークンセットサイトに行くと、誰でもそれができちゃうと。えいってこの商品を選んで、これでワンセットって言ってポコって作るっていうのが、まあ誰でもできると。まあただ、誰でもできるからといって、そこにいろんな人が投資するかまた別問題なんですけれども、
そうですね、
作るとこまでは、なんと3ステップですみたいなサイトに書いてあってですね、行って、さあ、あなたの、ウォレットをつなげましょう。そして、商品を選びましょう。さあ、ゴーみたいな感じなんですよ。
そんな感じ。
すごい。
ただやっぱり先ほど言ってらしたようにアルゴリズムがあるということは、まあそれ自分が作った、まあアセットというかトークンでも、結局、バリュー的に、客観的な価値がないと、そこも上がっていったりとか、他の人が利用することはないわ
けです。そうそうそう。で、しかもその裏側に、いろんな市場がくっついているっていうか、その、ちゃんとやり取り、ちゃんと取引されている市場があるものだけが、まあ、ここで使われるので、
はい、
もちろん、その、ゼロから何かを作るっていうよりは、世の中の読みとしてこれからはこれだよねっていうのを分かってる人は自分で作ることもできるし、例えばそのさっき言った、そのディファイパルス、いいなと思うけど、一個一個バラバラって買って、それを毎月、どこが多いか少ないかを自分で調整していくなんていうのは大変な人は、このディファイパルスを買えばいいし、みたいな、まあ、いくつかの、その、この会社が提供しているバリューっていくつかあるんですけれども、基本はその、そういう商品、インデックス商品等を自動的に作れますというのがビジネスです。
なるほど。
で、これを見てて私はすごい思ったんですけれども、これって、こう、インターネットができて出版業界でブログとか、そういうその創社が発行できるメディアができた時にすごい感じが似てるなとちょっと思ったんですね。っていうのは、最初ブログができた時も、そんな素人の書いたもんなんてどんな意味があるのよっていうふうに、まあ、プロは思ってたわけですよ。
そうですね、う
ん。なんですけど、だんだん、その、誰でも発信できるメディアっていうのに、中身がこう、濃いものが出てきて、で、かつ、なんかオンライン広告事業で資金源を吸い取られていって、出版業界ってどんどん細くなっていったわけですよね。で、まあ、メディア、出版、ニュース、その辺のものは全部そうなんですけれども、ただ、まあ、今でも有料なものは残ってますよね。例えば、ニューヨークタイムズとか、ワシントン、
そうですね、
ポストとか。
ポストとか、
うん。そういう有力なものが残ってるので、例えばそのニュース事業がなくなったわけじゃないんですよね。
そうですね、
ただものすごい痩せ細ってしまったわけですよ、う
んうん、拡散方法が増えた分、
そうそうそう、
有料が減ってしまったということです
ね。そうですね。でかつそのアメリカの場合新聞雑誌ってほぼ広告事業だったのでそっちもなくなってしまったと、はい、いうことでですね、なんか最初は
ホンダネストの涙、
そうそう、最初はクレーグスリストとかできた時もあのね、なんか気のいいおじさん、うん、クレーグさんが作ったメーリングリストのはずだったのにいつの間にか、世の中の新聞がどんどんどんどんなくなっていってしまったみたいなのがあったわけですよね。で、多分今それと同じことが金融界でこれから起こっていくんだろうなと、
なるほど、
思うんですよ。要はこの偉そうにですね、うんうんうん、じゃあディファイパルスに連動した、投資商品を作って売りますみたいなことを、まあ、証券会社とかが今までやってたわけですよね。
うんうんうん、
でも、その、一生懸命その証券会社の、バックエンドのいろんな仕組みを使って作り上げていた様々な金融商品というのは誰でも自動的にできるようになってしまうと。でそうすると、
なるほどね、
これから多分ですね、今後10年、15年かけて、証券会社とか銀行って、今のメディアのようにどんどんどんどん痩せ細っていって本当にいいものしか残らないっていうことが起こっていくだろうと。
まあ必要性のある変化なので
。そうですね。
といえばそうですね。
ただまあお金を扱うところではあるので、なんかそんなディファイパルスとか、うん、オラ知らねみたいな人もまあいっぱい15年経ってもいっぱい残ってると思うんですよね。
そうですね。
そうするとこういう世の中にいっぱいある投資方法の中から有料なものだけをよりすぐってきて、口でちゃんと説明して売れる人みたいな、その顧客対面部分のビジネスがまず残るだろうし、うんうん、そもそもどういうポートフォリオを組むかっていう根元のところのアルゴリズムを考えられる人たちっていうのも残ると。でも多分真ん中辺で中途半端な、金融商品を作って中途半端に運用してる人たちっていうのはかなり痩せ細っていくんじゃないかなというふうに思います。
で、まあそのパッケージを考える人も今までのようにこの表向きにやっていくのか、彼らの仕事の形態も変わっていくかもしれないですね。
まあ、ゴールドマンでももはや社員の3割だか4割はプログラマーなんですよね。なんかそういうふうに、うんうん、そのプログラムを書くということと、まあ、アルゴリズムを作るというようなことと、それを自分たちでできる人たちは生き残っていく。
そう、クワントマスマティシャンが生き残っていく。
そうそうですね。そういう人たちが、ちょこちょこっと、これとこれとこれ組み合わせて、こんな商品にして、じゃあそれデリバティブを売ってみたいなことを考える人はやっぱり残っていくんですけど、
そうですね。
それを作る、なんていうんですか、土方業、金融界土方業みたいなところはどんどんどんどんなくなっていくんだろうなと。で、
その途中の中華、うん、まあ、売った後の、うん、からの、そのアフターケアっていうんですか、うん、そこはもうアルゴリズムでオートマティックに、こう、先ほど言われたように、こう変えていくとか、そういうプログラミングもどんどんどんどん作られるでしょうし、
ただそれが今は、まあ、15年経ったらすごく安定的に運用できると思うんですけれども、うん、今はですね、そこら辺に結構バグがありまして、恐ろしいことが多々起こっていて、あれ2億円なくなっちゃったみたいな人が世界でたくさん出ていることがあるんですが、
なのでアカウントマネージャーが必要だということです。
そうもしくは今これをやるのはプロだけですからあなたはダメですよって言ってあげる人が必要なんですけど、
うん、そうですよね。
まあ、10年とか15年経ったらその辺もですね、なんていうんですか、怪しいもの、間違ったものってどんどん消えていくと思うので、ね、ブログだって最初のうちはもう、ブログとか、動画メディアとかって、ね、割とメジャーな用途がエロ系だったっていう時代があったわけじゃないですか。
まあ、エロがテクノロジーを変えてきますからね、今後も。
それと一緒で、まあ、怪しいものがいっぱいあるけれども、その辺の淘汰なり、囲い込みっていうんですか、はい、ここは大丈夫よっていう、ホワイトレベルしてあげる、はい、ホワイトリスティングできる人たちが、ちゃんと出てきてですね、15年後には、多分、こういうのが、資金運用の主力になっているのであろうというふうに思います。はい。
なるほど。実際、まあ、メディアもそうですよね。今こう変わってブログからかなり変わりましたけれども、その中でも今ミディアムとかで有料にしていこうかなんとかしようかって、うん、まあ、試行錯誤しながらまだ、まあ、一歩進んでは二歩下がるような状況で、
そう
変わってはゆっくり変わってます
けど、そうですよね。で、はい、なんかブログってできたのまだ2000年とかだったはずだから、
そう
まだまだ大して経ってないんですよね。まあ、大して経ってないって20年なんですけれども。
私まだ G 社のブログアクワイアした時の T シャツ持ってます。
あら、 それはそろそろあのNFT 化して売るといいんじゃないでしょうか。
そうですね。あれかもしれないですね。何でも NFT そうです、ね、ということで。
まあそんな感じでしょうか。
はい。ということで今日お時間が参りましたので、今日はこんなところでどうでしょうか。はい。
じゃあどうもありがとうございました。